がヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、漫画好き、生き生きとした大人たちのセミナー講師、ヤマトンは、今日もなしで収録していこうと思っております。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、ちょっとヤマトンが忙しいようなので、また一人で収録していくんですけど、ちょっとですね、一人で収録が、僕実は、やっぱりちょっと寂しいので、ゲストをですね、今後、たくさん呼んでやっていこうかなと思っております。はい、いろんなゲストをですね、呼んでやっていこうと思うので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、一人でやっていくんですが、まあでもあれですよ、来週は、ゲストを呼んで、やっていこうかなと思うので、楽しみにしててください。はい、でですね、まあ、どんなアニメを今日は扱っていこうかなって思ってるかっていうとですね。まあ、最近なのかな。まあ、ちょっと前ぐらいに終わったかなと思うんですけど、ドクターストーンの4期?まだ4期なんですかね。なんかこう、結構、まあ、僕はね、漫画とか見てないので、雰囲気でしかわかんないんですけど、結構ね、さらっと終わってくのかなって思ったら、意外と壮大な話になってきて、まだしばらく続きそうですよね。ドクターストーン。まあ、まあ、だんだん、なぜこう、ドクターストーンっていう、名前のアニメになっていくかっていうのも分かってきてですね、なんだろうな。まあ、ついつい見ちゃう感じですよね。なんか見ててめちゃくちゃ、面白いかって言われる。でも面白いんですよ。面白いんですけど、なんかこう、ドハマりする、なんかトップ10に入るかって言われると、まあそういうアニメでは僕の中ではないんですが、まあでもなんかね、設定が面白くてやっぱり見ちゃいますよね。で、知らない人向けに話すと、まあドクターストーンってどういうストーリーかっていうと、まあとある日、地球にですね、緑色の、光が降り注いで、全人類が、石になっちゃうんですよね。で、ただその時に、宇宙に、行っていた人たちだけは、その、緑の光を浴びずに、石にならずに済んで、まあ、地球に戻ってきて、まあ、全人類が石になってると。で、まあ、そこから時を経て、まあ、4000年ぐらいかな。まあ、立って、まあ、主人公の、千空っていう男がですね、まあ、唯一、その石化から、こう、解放されて蘇るんですけど、まあ、その蘇った世界で、もう原始的な世界になっちゃってたんで、まあ、そこから1からですね、0からか、まあ、科学をこう作り出していくっていうようなストーリーなんですよね。で、その中でこう、出会ってった、人とかがいるんですけども、まあ、なぜ石化してないかっていうと、その4000年前に、宇宙に、行った人間たちの子孫が、そののみが、こう、生き残っているというようなですね。まあ、そんな始まりなんですよね。で、ただですね、やっぱり千空だけが生き返ってるわけではなくてですね、まあ、いろんな人間がそこから生き返っていくんですけども、まあその石化から解放される人々がいるんですが、これがこう、なんでこう石化から解放されるかっていうと、まあ、その石化解放薬みたいなのをこの千空が科学で作り上げるんですよね。で、こういろんな人が起こしていくんですけれども、石化から。で、当然その中では、争いだとか、そういったのが発生してきてですね、まあ人を起こす中で、なんだろうな、こう世界の縮図みたいな話かもしれないんですけども、まあそう、まあ戦争とまでは言わないんですけども、派閥争いみたいなのが、まあそのアニメの中でこう繰り広げられてくるんですよね。で、それが、最初はこう日本だけの話だったんですけども、まあこう世界にこう股をかけていくような話になってるんですよね。で、現段階では今どんな状態になってるかっていうと、まあどうやらその、 赤化光線って言うんですけども、石にする緑の光をですね、放った、張本人というか犯人がですね、どうやらこう月にいるらしいぞという、仮説をこう立てたんですよね。もともと千空はどういうキャラかっていうと、科学オタクでして、そんな科学オタクの、能力が功を奏して、4000年後の世界にこう、蘇った千空はですね、ゼロから、自然のものを使ってこう、科学でいろんなものをこう作り出していくっていうのが、基本的にはこう、面白いストーリーになってるんですけども、その科学力を持ってしてですね、どうやらこう月に、この状態に仕向けた、犯人がこういるんじゃなかろうかという仮説をですね、とある実験からこう導き出したんですよね。で、宇宙に飛び出すために、アメリカに旅立ちますと。ただ実はですね、このアメリカにも、もう実は人類が復活をしておりまして、で、アメリカ軍と、その千空、高校生なんですけど、日本側の、勢力は、高校生と、ガチ NASA の、元 NASA だったメンバーがこう蘇って、同じくこう科学を作り始めてるんですけども、アメリカと日本のこう争いみたいなのがですね、そのアニメの中でこう繰り広げられますと。で、その戦いの果てにですよ。その戦いの果てに、あ、で、まあ話としては面白いんですよ、やっぱり。で、今そんな話になってるんですよね。で、宇宙に行くためにアメリカに、なんだろうな、宇宙に行くためのこう材料を作りに、アメリカに行って、で、アメリカでこう、のうのうと、その素材をこう探そうとしたら人類が復活していて、しかも NASA のメンバーですね。高校生とも元 NASA のメンバーが、戦っていくと。いうようなのが、今現在のこうストーリーの段階ですね。で、このドクターストーンのこう何が面白いかっていうと、やっぱりこうゼロからこう科学をこう作り出していく、その様っていうのは、とても面白いアニメには当然なっておりますと。で、あと、どんなとこが面白いんですかね。設定が面白いんですよね、やっぱりね。原始時代みたいなところに戻って、そこからこうゼロから科学を生み出していろんなものをこう実現していくっていう話が、結構ない設定なので、面白くて引き込まれる。引き込まれるというかこう楽しく見れる。そんなアニメになってるかなっていう感じですかね。で、今回はこう話そうかなって思うのがですね、4期の最後にですね、また、人類がですね、せっかくこう、千空が、こう、赤化解放薬とか使って、たくさんの人間を蘇らせて回っていた中で、戦いの果てにですね、千空が取った戦略は、こう、もう一回人類を全部赤化するっていう、選択だったんですよ。で、なんでかっていうと、千空側の、人員がもうひどくやられちゃいまして、もうみんなもう死ぬ寸前というか、そんな状態になっちゃったんですよね。で、ドクターストーンってなんでドクターストーンかっていうと、この石化から復活するときに、こう、体の怪我だとか、病気だとか、そういったのがこう治るっていう性質を持ってるんですよね。なんでこうドクターストーンっていう、こうアニメの名称になってるんですけども、そういったこう仲間たちがやられちゃった中、もう一回リセットするために、全人類の石化をするために、そうです。この、旅の中でこう石化する装置をですね、もう先駆たちは手に入れていて、その装置を使って、もう一回全人類をこう石化して、また蘇った時に、月を目指すっていう作戦を選んだんですよね。で、この時、千空がうまく調整してですね、スイカっていう、何歳、10歳ぐらいの女の子だけが、早くその石化薬を使って蘇るような、なんですかね、からくりを作ったんですよね。からくりを作ったんですよ。で、このスイカって子が本当に寂しがり屋で、小さな女の子で、自分じゃ何もできなくて、周りからこう助けてもらえる、そんな女の子だったんですけども、 その全人類が石化した後に、その先駆のからくりによって、そのスイカだけが、まあ、生き返るんですよね。で、まあ、スイカはですね、まあ、スイカって女の子はですね、その、もう一回先駆を、こう、俺たちを起こしてくれって言って、まあ、全員石化していったんですけども、まあ、そのスイカだけが先に目覚めると。まあ、だけどですね、その石化薬自体の作り方は先駆しか知らないんで、まあ、スイカだけじゃこう作れなかったんですよね。で、まあ、一人ぼっちになったスイカはすごくこう、寂しくて、こう泣く夜をこう過ごしてたんですけども、ある日こう、先駆が書き起こした、その石化解放薬のこう作り方の紙を見つけるんですよね。で、その紙を見ながら、一から、こう、科学者でも何でもないスイカが、その石化復活薬っていうのをこう作る挑戦が始まるんですよね。で、まあ、結局ずっと作れなくて、時は流れて、ついに、こう、スイカが、その、石化解放作りを、作ることに成功したんですよね。こう、先駆のこうメモを見て。で、起こしたその年月が7年。ですね、7年。で、やっぱここで、ね、すごく話したくて、7年間、こう、一人で、本当にこう、この後、こう、石化薬を作れて、仲間をこう、起こせるかどうかわからない中、誰もいない中、こう、一人で、こう、スイカっていう女の子がですね、もう17歳ぐらいになっちゃうんですけども、石化薬をですね、こう、人類一人でこう、頑張って作って、こう、起こしたんですけど、まあ、こう、その描写をですね、うまく説明することはできないんですが、こう何もできなかったスイカが、まあ、先駆のメモがあったとはいえ、一人で、7年間も一人でですね、石化解放薬のこう作るのに科学者でもなかったこうスイカがですね、こう頑張って作り上げて、こう、仲間を起こした時がですね、なんかすごくやっぱりこう感動しまして、やっぱ一人で辛かったよねって思ったし、よく一人で7年間も頑張ったよねっていう、だからそういう思いでこう見てたので、まあ、とてもこう、なんていうんですかね、感動的なシーンで、まあ、ついね、うるっとこう来てしまいましたっていうところがありますね。で、やっぱそれ見てですね、やっぱ諦めないで、こう、頑張ることの大切さみたいなことをですね、こう、シンプルに、思い出させてもらってですね、なんか、こう、自分もですね、こう頑張ろうかなってまたこう思わせてくれた、シーンでしたね。まあ、このドクターストーン自体は全体を通してこうコミカルなんで、あまりこう、なんですかね、真剣にというか、こう、なんだろうな、こう深く考えるようなこうシーンだとか、こう重いシーンとかこうないんですけども、要はこのスイカがこう7年間一人で、復活薬をこう作るその様というシーンというか描写っていうのはですね、まあ、すごくこう胸が熱くなるというか苦しくなるものがありまして、まあ、なかなかドクターストーンの中ではないシチュエーションというか空気感の、まあ、回というかシーン、場面が多かったんじゃないのかなって思いますね、ここの部分については。で、やっぱですね、じゃあなんでスイカがこう頑張れたかっていうと、やっぱりその、じゃあ残りの10歳ぐらいの女の子が残りの人生一人で生きていくわけにはいかなかったんですよね。どうしてもこう仲間を起こした、もう一度仲間に会いたい。まあそういう気持ちがやっぱこう諦めないこう気持ちをこう生んでですね。科学者でも何でもなかったスイカが石化復活薬を作ることができたってことなんですよね。でもやっぱり、どうしてもこう実現したいこと、どうしてもやりたいこと、叶えたい思いがあると、やっぱ人って頑張れるかなって思うんですよね。まあ、僕もこういろんな目標とか、なんだろうな、ミッションとかビジョンとか作ってやってますけど、じゃあ、そのスイカが、この先駆とか他の仲間を、是が非でも起こしたかったっていう気持ちほどのエネルギーが、自分の目標にあるかっていうと、多分ないんじゃないのかなって思うんですよ。まあ、それを達成しなくても生きていけるんでね。 まあ、だけどやっぱこのスイカってその地球で一人の人間になって、ずっとその石化を、の解放づくりを作らなければ、もう死ぬまで一人ぼっちなわけですよね。もうそれは絶対嫌ですよね。だからこそこう頑張れたかなって思うんですよ。じゃあ僕が掲げてる目標とか、当然それに対して一生懸命やってるし、頑張ってるし、諦めずやってるんですけども、じゃあこう一生一人でこう生きていかないといけないかっていう、こう恐怖に比べたら、まあ全然やっぱそこってこうね、ぬるいかなって思うんですよね。こう、なんで僕自身もですね、こうまだまだ、掲げてる夢だとか目標とかをこう真剣にですね、取り組んでいきたいというふうにこう思える心がですね、まだまだ僕も足りないかなって思ったんで、まあこのスイカに見習ってですね、僕ももっと真剣に自分の夢をこう追っていこうかなと思っておりますと。実はですね、今日もちょっと死ぬほど眠くてですね、ちょっとお客さんの合宿にこう3日間参加してて、で、4時間かけて車で帰ってきた直後で、ちょっと死ぬほど眠いので、今日はこれくらいで終わっていこうかなと思いますと。ちょっとこの後、X の投稿の予約投稿だってちょっと頑張ってやって、眠りにつこうかなと思っております。ちょっとろれつが回ってないのもですね、ちょっと死ぬほど眠くてですね。はい。今日はすいません。ちょっとあんまり大したことを喋れないんですけども。まあ、スモールステップだけですかね。スモールステップ。そうやねー。何しようかな。まあですね。まあ、ちょっとすいません。ちょっとやるかどうかわかんないですけども。ちょっと皆さんすいません。ちょっと本当眠いんで。そうだな。もう一ステップ。まあ、ちょっとね、もし、まあその目標がね、なかったら、目標って決めるのが大変なんでね。大変なので、じゃあ、その意思、なんだろうな。こうずっと抱えていかないといけない目標を立てるのは難しいんで、まあ仮に、今はこんな目標としましょうと。で、その目標に一生懸命頑張ったとしたら、どうなるのかっていうのを考えて、一日だけ、その目標に向けてちょっと一生懸命動いてみる。みたいなところだったら、なんかスモールステップとしてできるんじゃないでしょうか。マジで眠くて、ちょっと何言ってんだかわかんないかもしれないですけど、今日はごめんなさい。ほんと眠いんで終わっていこうかなと思います。すいません。ちょっと次回はもっと頑張ります。酔っ払ってるわけじゃないですよね。ほんとに眠いんですよ。すいませんね。じゃあ行きます。今日の学びを生かして子供たちが憧れる大人に、今週も行ってらっしゃい。